ご神君、一つ、清きところも汚きところも隔てなく天地金の神はお守りあるぞ。我が心に不浄を犯すな。我が心に不浄を犯すな。不浄とは不浄のこと、成就しないこと。おかげになるだろうかと疑うことは心に犯したことになるのである。桃の花、恋すむ池や薄濁り。桃の花、恋すむ池や薄濁りと。恋、恋のお知らせ、魚の恋ですね。この恋のお知らせは、お得のことだと。師匠、大坪宗一郎氏と天地金の神様との間に交わされた、約束事とでもいうのでしょうか。その、哀楽語録と言われる、その、意味合いというものとして、恋、これはお得のことだと。恋すむ池や薄濁り。ということは、お得というものはその薄濁りの中にあるということでもありましょうね。また、清きところに魚すまずですか、恋すまずですか、何かそういう文言もあったように思いますが、あまり水が澄んでいるところ、そこには、恋は住みにくいというのでしょうかね。少し薄濁っているような、そういうところに恋は住むと。濁っているということは、それだけ、何と言いますか、食べ物も豊富だということでもありましょうしね。その私ども人間にとってみれば薄濁り、多少問題を抱えているということでもありましょうかね。きれいさっぱりしている、何もないといういわゆる清い、荒れているというのでしょうかね。何もないというようなところにお得というものがあるのではなく、私どもが問題を少しは抱えている、そして何と言いますかね、心に悩みがあったり、さまざまな問題がある、そういう中に初めてご神徳がいただけれるのだということでもありましょうね。何もない、何の悩みもない、それこそ何と言いましょうかね、結構毛だらけだというその世界では、清い世界と言いましょうかね、ご神徳をいただくチャンスすらないということになりましょうかね。神様のご信用と教えてくださいますから、神様から信用される。さあどういう時に信用されるか、さあここ一番という見せ場と言いましょうかね、さあここでどうすると言ったような何か問題があるとき、その問題を見事に受け得たとき、そういうときに神様が信用してくださる。やっぱり薄濁りの中にしか、その本領を発揮するということはできないのかもしれませんね。今朝はその安心ということをいただくのですけれども、私どもがこれは何か薄濁りの中にあっても安心しておられる心が欲しいわけですけれども、ある時師匠大坪宗一郎氏は、誠の信心とは安心のおかげをいただくことですとお知らせをいただいておられますね。誠の信心、それは安心というおかげをいただくことだと。ではその安心というのはどこからいただけれるのか、私どもが助かると言いますが、どういう時に助かるのか、そのやっぱり助かるということにも、少なくとも二通りはあるように思います。確かに教祖様もその我が心で我が身を救い助けよとおっしゃっておられる。我が心、自分の心で自分を救い助けることができる、 そういう助かり方と、もう一つはまたの見教えに、人間は神に助けてもらうのであるから、人を助けるのがありがたいと思うて、まあ人を助けていけというご理解がありますね、見教えですから。いわば人間は神に助けてもらうのであると、またそのこのお道が始まる、なんと言いますかね、初めとなった神様からのお願いですね。教祖様に、神様が世間に何本も難儀なうじくあり、取り次ぎ助けてやってくれと、その取り次ぎ助けてやってくれ、神様のお働きを取り次ぎ助けてやってくれということでしょうかね。神様のお働きによるところの助かり、そういう助かりがありますね。その自動車を運転していてもヒヤッとするようなことがあります。ああよかったと、助かったと、ああもう少しで事故になるとこであったと、ほんの一瞬の、なんて言いましょうかね、まあ事故に遭うというのも奇跡的なものでありますけれども、ほんの一瞬、何分の1秒かの違いで事故になったり事故にならなくて済んだりいたしますが、そのほんのちょっとの、まあ時間を神様が送り合わせくださるというのでしょうかね、ずらしてくださる、それによって事故から逃れられるといったようなことがやっぱりあります。いわゆる神様のお働きをもって助けてくださる、神様のお働きをもって助けられたと、そういう感じる時があります。その神様のお働きを感じる、神様が助けてくださった、神様から助けていただいたと感じるところにいただけれる安心、まあいわば親の懐にある安心とでも言うのでしょうかね。神様から助けていただく、何かの時には神様に守っていただく、それこそまず第一の安心というのは、例えば師匠大坪宗一郎氏、信頼における取り次ぎの先生にご縁をいただいた、もし何か困ったことがあったらあの先生にお願いしてもらう、あの先生にお願いすれば神様にお取り次ぎしてくださって何とか取り計らってくださるといったような、その取り次ぎの先生に出会えたことの、まあ一つそこから来るところの安心というようなことの続きとして、神様にご縁をいただいている、神様から守られている、あれは何ですか、同病二人、いつも神様と二人連れだというような、まあ感覚というのでしょうかね、ということであったり、親の懐に、神様の懐の中にある私だと、山は雪、麓はあられ、里は雨、いずこも同じ神の懐という見教えもありますね。この今日のこの身に、失礼、ご神君にもあります。清きところも汚きところも隔てなく、天地の神はお守りあるぞと。まあどういう中にあっても、どこであっても、私どもが汚いと思うようなところ、あるいは綺麗だと思うようなところ、どういう中にでも神様が守ってくださっているぞという、その神様のお守り、神様の懐の中にある我、それこそ神様と同業二人、二人三脚で歩いているといったような、神様を実感する、神様のお働きを実感しての 守られてある私という、まあ、自覚というのか実感ですね。そこがいただけた時にいただけれる安心というのがありますね。どういう中にあっても神様の懐の中にある。いつどういう中ででも困ったことがあれば神様が守ってくださるということを実感させていただく。まあこれは日々の新人体験の中に神様のお働きを体験するところから、体験の積み重ねの中に、ああ神様に守ってくださっている、神様から守られているという、その何と言いましょうかね、実感をいただくことができる。その神様から守られている私というものを実感したときにいただけれる安心というものがありますね。もちろん信心させていただくものとして、その安心をそれこそいただいてもらいたい、いただかねばならない。まさかの時には天地金の神というに及ばぬ、金光大臣に助けてくれと言えば助けてやると言われるような、そういう助かり方でもありましょうね。まさかの時には神様と言えば、願えば神様が助けてくださる、そこにそのことが確信できる、実感できる時にいただけれる安心ですね。それともう一つ、まあこれは安心と表現できるのかどうかは分かりませんが、我が心で我が身を救い助けと言われる、そこから来るところの安心、助かりですね。それはこのことによって心を磨いていこう、このことによって天地日月の心を身につけていこう、育てていこうと腹が決まったところから来るところの、この成り行きを通して、今たとえ難儀と思うようなことがあっても、それとても私の心を育ててくださる神様のお働きとして、自らの心を改まり磨き育てていく、そういう精進に取り組む、そういう時にいただけれる、まあ、助かりというのでしょうかね。この二つが相まっていく時に初めて本当の助かりということになってくるのではないでしょうかね。いわば自らの心で自らを助けていくという助かりを、と同時にまた神様が、それこそ神様が働いてくださって助けてくださる。病気でも、病気の時に、ああ病気が治ったという、病気を治してくださって助かる助かりと、また、あらそうだ、この病気は、この病気とても神様のご都合なのだとしていただいていけれる心を養うことによる助かり、この二つが相まっていく時に、本当の意味においての助かりというものが得られるのではないでしょうかね。神は自ら助くるものを助くとも、何かそういうものがありますね。いわばこれなども、まあその二つのものをかけたもののような勘違いいたします。自ら助くる、自らの心で自らを助けると同時に、またそこに神様が働いてくださり、実際現実の上においても神様が助けてくださる、そういう働きがそこにあるということですね。自らの心で自らを助けるという助け方、助かり方と、また同時に神様が手を差し伸べてくださって助かっていく、助かるという助かり方、この二つの助かりが得られる、そのことが確信できたときに、私どもの心の中に本当の意味においての安心がいただけれるのではないでしょうかね。 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。